皆さんこんばんは。夜のシフォンラジオです。このラジオを知らない方も多いと思いますのでご紹介をさせてください。シフォンはカラコン通販サイトホテラバから派生した下着ブランドで、大人かわいい下着が盛りだくさんのブランドになっております。下着をこよなく愛するシャンティ熊野2名が下着の枠を超えて悩めるすべての方のお悩み相談に乗りたいという思いから、この夜ラジオの配信をスタートさせました。ポッドキャストでお聞きの方は下着ブランドシフォンのリンクを概要欄に載せておきますので、気になった方はサイトをチェックいただけると嬉しいです。ということで、
はい、
始まりました。
今日はね、天気がいいです。今日は天気がいいんですよ。
まあ、確かに大阪も天気がめちゃくちゃいいです、
いいですか。なんか気持ちいいね。やっぱりこう初夏の匂いがしてね、玄関のドアを開けると ね、そうなんかちょっと蒸されたあの暖かい、なんかあの匂いたまらん。
確かに。いや、私今週末、先週末沖縄行ってきたんですよ、うん、
あ、いいね、いいね。
天気はあまり良くなくて、
うん、そうなんだ。
ただあの、うん、もう梅雨入りの予報が出ているんですけど、
あ、いいな。
そうなんですよ。今回行ったのが宮古島なんですけど、うんうんうん、宮古島って天気予報がほぼほぼ当たらないらしくて、
うん、あ、コロコロ変わるんだ。
あ、なんかそうみたいですね。で、あと、うんうん、なんかその宮古島にその気象台が一個もないらしくて、
う
ん、
は
あ、あの沖縄の本島の方にあるらしいんですけど、宮古島にはないんで、うん、その観測ができないらしくて、
うん、
だからなんかその天気予報は一応出てはいるんだけど、基本的に外れるっていう、うん、なんかちょっと変わってる島なんですって。
へ
え。で、まあ実際に雨予報だったんですけど、行ったら、うん、まあ霧雨がねパラパラ降ってたり、あと雲になったりって感じで、
うんうん、
まあでもなんとか持ちこたえたかなっていう感じだったんですけど、
はいはい、あんまり焼けなくてよかったんじゃない？焼けるけどピーカンより。
あ、そうですね、紫外線は結構高かったけど、やっぱあの、うん、なんていうんです、直射日光は当たんなかったから。
でもさ、なんか直射にその日光が出た時 の、
はい、
そのあの海の透明度が見れないのは残念だよね。
そうなんですよ。あともう一個残念だったのが、あの、うん、結構寒くて。
それ残念だわ。
そうなんですよ。なんか、うん、こんなに寒いんだっていうぐらいの沖縄、うん、ちょっと初めてだったんで、
うんうんう
ん、なんか普通に関東関西と多分変わんないぐらいの気温で。
マジ？
結構、ま、天気も悪かったからだと思うんですけど、普通に長袖じゃないとちょっと寒いなっていう。
それちょっと寂しいね。
そうですね、
沖縄で、
まあ、ちょっとね残念だったんですけど、まあでも普通に楽しかったですね。
うんうん、まあね、
沖縄行ったらもう天気がね良くないとちょっと ね残念ですよね。
まあでも雨は恵みの雨ですからね。雨がなかったら私たち水なくて死にますから、やっぱり今雨は恵みの雨というふうに思ってますよ。いつもちゃんと雨降ったらうわって思うけど、あ、これなかったらうちは生きれないわみたいな、そんな感じ。
まあ確かにそうですね。
そう、そんな感じでね、なんて言うんだろう、飲んでる、飲み込んでる。
ポジティブに。
そうそうそうそうそう。ポジティブシンク。そう、ポジティブが足りないでよ。ポジティブが足りない。知って
る？ポジティブが足りないで。わかんないです。
あの春機械だよ。
春機械。誰ですか？
いらないの春機械。あれだよ。あのユーチューバーなのかな、この人は。違うな、インスタグラマーなのかな。あのモンリョウちゃんとかあの辺のもともと周りだよね。
ホストの、あれ、これホストじゃないんですか。
いや、違うんですか。この人ホストじゃないよ。
多分。あ、違うんですか。
うん、ホストじゃないけど、多分青汁王子のホストの時に一緒に出勤してたりとかしたんじゃないかな。
ああ、なんかそうですよね。なんかそれで知ってます。うん、
ものすごいポジティブなんだって、この人。てか、ポジティブが足りないっていう本出してたから。
本当だ、ポジティブが足りない。
そう。ポジティブ足りないだった。そう。なんかね、でもね、なんかエンリケとボー春機会が交流があって、
はい。
エンリケがなんか弱気なことを、多分、はいはい、なんか春機会に言ったんだろうね、ポジティブだから。はい、ポジティブなこと言ってほしくてね。はい、だから、はい、エンリケが連絡したんだと思うわ。
はい。
そしたら本当にポジティブなアドバイス来てたから、
はい、
私このポジティブの発想ないわって感じだから、これマジでポジティブなんだと思うわ
すごいっ
すすごいポジティブだよ、いいこといいこ
と、面白い、うん、
ぜひ
確かによ
ろしくお願いします誰って感じだけ
宣伝部隊みたいなってますね、
うん、全然知らない人なんですけどね、ただただあの一フォロワーですけども、
ま
あ、
なるほど、
面白いんですよ
ちょっと見てみます、
うん、ちょっとあのポジティブだからぜひ元気のない時に見てください
悲しい時に、そうですね、見
て、そうそうそうそうそうそうそうそんな感じ、そんな感じ、
も
う、うん、すいません話は脱線しました
はい、で今日なんですけど、うん、ちょっと切り口を切り替えまして、
ほほほほ、
あのいつもはお悩み相談という形で、あの、うん、いろいろな方々のメッセージを読んでいたんですが、うん、今日はあの、うん、私が気になるニュースを、ちょっといくつか紹介して、ま、この1ラジオで1つ紹介して、
はい、
で、
はい、
そのニュースの、まあ、一応要約みたいなのを最初にお話しして、その後にちょっと2人で議論をしていこうかなという形に、うんうん、まずちょっと試作段階なんですけどやってみようかなと思っています、
はい、
で早速第1回目にちょっと紹介したいニュースなんですけど、
はい、
オールアバウトニュースからタイトルが、はい、夫は契約社員、私も派遣社員、うん、子供が欲しいは贅沢なの、アラサー考える恋愛とお金っていう、うん、ちょっとすごいなんかパンチのあるね、タイトルのねニュース記事を見つけました。で、内容なんですけども、
うん、
ちょっとあの以下これは要約ですね。
うん、
はい。で、4月28日東京大学院、うん、東京大学大学院が発表した我が国における子どもの数と学歴、収入の関係全国調査から明らかになる少子化の実態という研究の中で、子供を持たない人の数は、うん、男女ともに過去30年の間になんと3倍近くも増え、うん、男性では4割、女性では3割近くに上ることが分かった、
うんうんうん、
従来の研究では日本の女性は学歴、うん、さらにはそこから想定される年収が高いほど子供がいない割合が高いとされていた、うん、この結果から女性が出産後に仕事を継続することが難しく、うん、バリバリ働いている女性ほど子供を諦めている可能性が示唆されている、うん、しかし今回の研究で現代の高学歴女性（括弧大卒）とそれ以外の女性で子供のいる割合に差異は見られなかった、すで、うん、に日本よりも出産後も就労を継続できる環境が整っている欧州では、高学歴、うん、高収入女性の方が子供を持つ割合が高くなっている。
うん、
はい。で、もう一個が、これも抜粋で、はい、日本も女性が働きながら育児できる制度が整いつつあるが、うん、雇用の不安定化などにより、子供を持つことができないアラサー夫婦が増えている現実が浮き彫りになった。
うん、
共働きできないと子供を育てられないという意見があるのも事実だ。出産にはタイムリミットがある、いずれ結婚、うん、出産したいと考える現代女性に必要なのは子育てから逆算してキャリアプランを立て経済的に自立していることなのかもしれないという、うん、まあ、ちょっとね、あの最近はだいぶ話題にもなっている、まあ、少子高齢化の部分で一部ニュースを探してみました、
うん、はいはいはい、そうね、これね、そうですね、からね。
で、まあなんか実際にこれって私もそうだし、うん、周りの子たちも、
うん、
まあ、本当に女性で子供が欲しくないっていう人がマジで今多いなっていうふうには思ってて、うん、
なんかメリットがないと思っちゃってるよね。
そうですね、やっぱり結構普通に友達と話してても普通に子供別にいらないわっていう声がうん、この年ぐらいからも一気に増えてきてますね。
現実知るよね。あとやっぱその地域性もあるじゃん。私たちも都会のど真ん中で暮らしてるから、もうあのやっぱりこう地方に住んでる方々との時間の流れ方とかさ、他の流れ方とかもさ違うからさ、
なん
ていうの、違うよね。そこはまたなんか 全然違うよね。
いや違いますね。
でね、うん、だ
からなんかね、本当にこの、うん、ここにも書いてある通りで、過去30年の間に3倍近く、女性は3割も近く、3割近い方々が子供をね、持ってないっていうことだから、
うん、
まあ、もうどんどん増えていくんでしょうね、また30年ってなってくると。
そうだね。
まあでもやっぱここにも書いてある通り、その、働きながら育児をできる制度は一応整ってるっていうふうに国は言ってるけど、でもやっぱ、なかなか現実的に難しいじゃないですか。
多分ね、分かんないけど、これ欧州の男のお父さんパパの、 その子育ての関わり方と多分日本のパパの 子育ての関わり方って全然違うんだと思うよ。
あ、違いますよね。
だから働いてても、うん、欧州の、まあ、海外の方の女性はいけるんだと思うけど、
うんうんうん、
日本の男性はちょっとこう料理できないんだったらやろうとする人もなんか私の周りの話だと少ないし、
うーん、
俺働いてるからっていうなんか俺の方が忙しいみたいな、うん、そんな文化、その匂いのする文化はさ、なんとも上手に伝えられないけど、多い、なんかそういう文化だなとは思ってる。イクメンもすごくいっぱいいるし増えてると思うんだけど、
なんか
ちょっとやっぱり足りてない気がする。その他の。
そうですよね。うん、今ね、たまたまインスタで、うん、あの読めるこう無料漫画というよりかは、うん、インスタで1日1投稿をよくイラストとか投稿してる方いるじゃないですか。
うん。
なんか本当に毎日だけで1日1話こう投稿してるみたいな。
うんうんうん、いるいる。
でたまたま見つけたその漫画で。うん、ちょっとタイトル忘れちゃったんですけど、
うん、
それも本当に子育ての話 で旦那さんの視点と奥さんの視点から、うん、子育ての、まあ、価値観の違いだったりとかすれ違いみたいなので、すごいその、まあ、結構 女性はこういうふうに悩みを抱えてるし、うん、男性も男性で、
うん、
まあ、自称イクメンみたいな感じで、でも全然家ではあんまり家事とか育児とかもやらずに、で俺は働いてるんだからみたいな感じで、
ね、
そのすれ違いで、まあ、離婚寸前まで行ってる夫婦みたいな話を読んでるんですよ。でなんかその話は、まあ、おそらくフィクションだなと、あ、おそらくノンフィクションだなと思ってるんですけど、
うんうんうんうん、
その何に一番私的にはこう読んでて面白いなって思うのが、まあ、その話自体も面白いんですけど、コメントを見るのは結構面白くて、基本的に多分この話読んでるのって女性なんですよ、
うん、
まあ、あの男性の方がやっぱり悪く書かれてるケースが多いんで、
そうだね、
で読んでいく中で、
まあ、男性もひねくれるわ、
うん、そうですね、まあ男性のそのストーリーに出てくる主人公の、ね、うん、男性がとにかくクソ野郎で、
うん
う
ん、
もう本当になんか昔ながらの亭主関白なんだけど、
うん、
こう外面めちゃくちゃいいしみたいな、
うんうん、
でもまあ子供の、うん、あ、子育ては一切こう協力しないで全部こう目を背けてる、うん、まあ、ちょっと甘えなんつうんですかね、
こ
う男の、そうそうそうそう、ただのカス野郎なんですけど、
うん、
でそれに対してのコメントが、うん、やっぱり自分も同じ旦那さんを持ってる方なのかなと思うんですけど、もう同じ同意見のみたいな感じで、うん、すごいもう全然その話って誰か、うん、まあ、誰かを題材にしてるのか分からないですけど、単なる漫画なのにめちゃくちゃヒートアップしてるんですよ、うん、女性のその意見の
移入、感情移入してんの、
そう、感情移入して、うん、もう自分だったらもう本当にすぐ離婚するみたいな、こうもう一日本当600件以上ぐらいこうコメントがブワーって寄せられ て
すごいね、その漫画大人気だね
なんかこんなに女性、まあ女性というかその子供を持たれている女性の方って、うん、やっぱりこうなんか自分の意見がその行き場がないまま自分で抱え込んでしまって、うん、まあ、結局育児放棄とか、うん、それこそ離婚とか、うん、なんかそういうのにつながってるその負のスパイラルだなって思うし、うん、こういうのを若い子たちがどんどん見ると じゃあ自分たちは、うん、そ
うだね、やっぱりめちゃくちゃ悪影響だよ。
そうそう、いらないなとか、うん、やっぱどんどん思ってきちゃうんだろうなと思って、うん、なんかすごいわ、うん、話としては面白いんだけど、
よくないね、
ちょっと よくないね、それこそさっきのカルピさんじゃないけど、そんな、うん、もうみんなネガティブだから、もうなんかポジティブな人一人もいない。
うーん、
なってすごい思いました
。そこだとさ、またさ、吹き溜まりじゃないけどさ、うん、そういう人がまたたま、あの、集まってきちゃいそうだよね。
ああ、そうですね。
うん。
そうなんですよ。で、なんかやっぱこれはね、統計的に出てないからあくまでも個人的な意見ですけど、うん、やっぱなんか。こう子供がいる方とかって、うん、結局そのお金の部分と自分のその、うん、まあ、なんつうんだろうな、ストレスの部分って多分比例するだろうから、
そうだ、ね、
お金がない人ほどどんどんストレスが溜まっていったりとか、ね、自分がやりたいことができてないほど、
う
ん、なんか
ね
育児の時間しかなくなっちゃうから、
そうだ、ね、
そういったその負のね感情が生まれちゃう、うん、で誰かに
押し付けたくなるっていう、いや、もう狭くなるよね、
うん、
そうね、
なんかね、それはこう、うん、国レベルで絶対どうにかしていかないと、この少子高齢化っていうのはね、
滅ぶ、
多分本当に滅びますよね、
滅ぶ
本当にそう思いました。でも なんでこう男性が結構育児に協力的じゃないっていうのって変わらないんですかね。
いや、これってなんかそのシャンティが思うに、やっぱり日本の根深い文化なんじゃないの？亭主関白じゃないけど、
はいはい、うん、
なんかこう一歩下がれみたいなのが、明治とかわかんないけど、昭和とかからそれがずっと、なんていうの、だいぶ変わったんじゃないの、だから昔に比べて、
うーん、まあ、変わってはいそうですよね。
うん、でもやっぱり全部家のことは女がやれみたいな、男尊女卑みたいなもののやっぱり残りなんじゃないの、残りがみたいな、それがまだの少しやっぱりちょっと ふわっとやっぱ残ってて、そりゃそうだよね、だって親世代のさらにそのおばあちゃん世代、私たちのとかなってくると多分ガチガチひどかった時代だと思うんだよね。
うん、確かにそうですね。
その親に育てられたまたさらに子がいて、その子のうちら子孫の次の次2世ぐらいじゃない、2世とか3世とか、
うん、
俺は残ってるよね、うん、文化、
そうですね、
だからこれが薄まるにはもうちょっとかかんじゃないのとかって私は思ってる。だからまあね、時間がかかるんだろうな、もう少しって思ってる。男性の意思が変わっていったりとか、会社が、そのなんか男性が育児休暇取れるとかさ、そういう話もさ、なんか、まあ、結構あるけど、結局取ったら、白い目で見られたりとかするからね。
そうですよね。現実的にはやっぱり、なかなか難しいところですよね。
何が取って悪いのって感じじゃないですか。だけど、
ね、
まだ日本では取ると、うん、お前取んの、お前本当に取んのかよみたいな感じになるんでしょう。
確かに、
うん、
そうですよね。あとなんかたまたまこの間別のニュース記事でこう読んだのは、
うんうん、
やっぱこう女性が、まあ、バリキャリでずっとこなしてきて、でも子供が欲しいと思って、うん、こう子供を実際に作ろうと思うんだけど、そうした時に自分が今まで積んできたキャリアっていうものがやっぱり崩れちゃう、
うん、
でその崩れた時に、
うん、
そのどうしてもこう今までせっかく積んできたのに、
うん、
この2年とか3年で、うん、まあやっぱ今までの時間がもったいないっていう思いがどんどん増えていくっていう女性が増えてるらしくて、
うんうん、
まあそれはおそらくそのなんだろうな、管理職に就きたいって思うような上昇志向の高いような女性たちの思いだとは思うんですけど、
そうだね、
でなかなかやっぱりその管理職に女性が国通してもやっぱ就きにくいっていう現状があるから、そこをどういうふうな思いに切り替えていくか、なんかこの2年間3年間っていうのは結局やっぱり育児するしかないから、もう積み上げてきたものっていうものは 別に捨てるわけではないけど、一回やっぱり自分の中でどっかリセットして、うん、今はもう携われないんだから、うん、半ば諦めで、うん、でやっぱりその育児っていうものにその専念する時間っていうそのオンオフをしっかりと切り替えないと、結局自分も周りも辛くなっちゃって、その女性が辞めなきゃいけなくなっちゃうみたいな、
うん、そうだね。
だからすごく難しいけど、うん、その女性側としてもなんかどっちも取りたいっていう人が増えてるからこそ、
うん、
こうなんかね、やっぱり周りの人たちも、
うん、
まあ、できる限りサポートはしたいけど、ちょっと、うん、まあなんだろうな、感情的には。
ちなみに、
うん、
ちなみにお医者さん、ジョイさん、
はい、
ジョイさんの産休の、
はい、
スタンダードな期間って知ってる？
ジョイさん、そのジョイさんっていうのは、うん、どの科でもってことですか？
うん、多分ね、まあ、私が知ってる人、ジョイさん2人とお友達にいて、
はい、
私は2人ともの産休の期間を聞いてビビったね、びっくりしたね。
イメージですけど、
うん、
いや3ヶ月とか
1ヶ月。
あ、1ヶ月、でも短そうなイメージはあります
1ヶ月だよ、うん、
すごいですね。
これスタンダードらしいわ。
へえ、それはなんか本人が戻りたいっていう意思なんですかね。
いや、スタンダードなんじゃない、
分
かんないけど、開業医だったらさ、自分が院長だったら穴開けれないでしょ、
は
い、
なるほど。
とかね、私の友達は自分が院長だから、
はいはい、
一人はお医者さんだけど、一人は歯医者さんだけど、歯医者さんの子も、
はい、
産休1ヶ月だったよ、
1
ヶ月半ぐらいだったよ、これ長い方だよみたいな感じで。あ、
そうなんですね、
うん、
そっか。まあでもその方々はお金あるからどうにでもなりますよ。
そうだね、うん、
結局そこ
スタンダードって、ね、うん、スタンダードって言ってたからビビったんだよね、それで。
まあ、確かにそうですね、それはびっくりですね
そうそうそう、
うーん、
生まれて1ヶ月って血の巫女やんけと思って。
確かに絶対なんかね、体に不調しかないのに。
そうだよ、
それでハードワークですもんね、戻ってすぐ。
すごいよ、
すごいな。
そうそう、だからまあそれも言ったらお金だよね、ベビーシッターだから、シッター雇わなかった。
そうですね、無理にゃ。確かに、うん、本当にお金と関係ですよね、その周りにね、ご両親とかも近くにいて、うん、ずっと見てくれるとか、そう、そういうんだったらね、もう絶対いいですよね、
うん、
そうだから、ね、やっぱりこのタイトルにもなってる旦那さん契約社員で、うん、奥さん派遣社員でってなったら
無理、東京に住んでたら無理、
無理ですよね、普通に。なんかね、本当に別で副収入みたいなのがあるんだったらともかく、何もなければ、うん、多分2人の年収なんて500万ちょっととかじゃないですか、おそらく。
いやー、500だね、そうだね、
うん、
ね、そうだね、25
最年収で500で子供1人って結構きついと思いますよね、その、うん、東京だったら絶対、
東京だったら絶対無理、
うん、
もうなんだ、ごめんだけどやっぱ青梅市とか行かなくちゃいけない。
でも23区が
23区は無理だと思うよ、500万
大飯とか。それ大飯の方聞いたらちょっとなんだよ、ね、
やばいな。いやでもいや通えるじゃん、都心に。
あ、まあ確かにそうですね、
うん、で家賃考えて、
はい、
なんていうのかな、そのいやでも23区は無理でしょ
う。うーん、まあそうですね、本当にだから、
うん、
奥さんのワンオペになっちゃいますよね。
そう、
うん、やっぱ基本的には奥さんがね、働い、朝夜働いて頑張ってこう ね、なんかって感じでしょうね。
うん、そうよ。
いやでもなんか本当にそう考えると、うちの母も朝8時から18時まで働いてて、
うんうんうんうん、
でそっからお迎え、うん、あ、私ら鍵っ子だったんで、
うんうんうん、
小学校の時はもう本当にずっと、うん、妹と一緒にいるみたいな感じで、
うん、
で6時半ぐらいに帰ってきて、
うん、
それでそっからご飯作って、うん、でちゃんとでも次の日の朝とかも弁当とか作ってくれたりとか 全ての家事はもう、うん、うちの母親だったんで
完璧だ。
父親も一切やらない、まあ、昔の亭主関白みたいな感じですよね、
はいはいはい、
だからなんかね、うん、そういうの考えると本当によくやってくれてたなと思いますけどね。
いや本当だよ、逆に親父何してたんだよって感じ、
うん、本当ですよね。もう本当なんか本当にすごいなみたいな、母って偉大だなってめっちゃ思いますもん。
でもなんかやっぱこれが不公平な気するんだよね。
うん、
お母さんだって働いてるわけじゃん。
そうなんですよね、結局ね。そうなんですよ、年収が違ってもお互い働いてたらそこフェアじゃんっていうね、
うん、
話ですよね。
本当にそれをなったしようとしないってところにもなんか、
うん、
ちょっとなって今思うとだけどね、
うんうんうん、
思うよね。
そうなんですよね、
それってやっぱ文化だからね。
うん、
薄れるのに時間かかるよ。やっぱシャンティはその説、そうじゃないと飲み込めない。
うん、うんうんうん、確かに
思考の根底だからね。
うん、
がなくていいとか、なんかなんでやるのとか、
うん、
だいぶそういう男性も減ったとは思うけど、
まあそうですね、
うん、
なんか難しいですよね、こういう風になってくると本当に、うんうん、女性だけの責任ではないのに。
そうだね、
うん、やっぱり女性の方がね場を引くことが多い
そうなんだよね、
難しいな。
逆に男性はどう思ってんのか知りたいけどな。
いやそうですね、うん、確かに
男性には絶対もう言い分あるから、
うんうんうんうん、
もう聞きたい。
うん、確かにそうですね、
うん、
なんか自称イクメンみたいな人は俺もやってんのにとかそういう言い訳しかしなさそうですよね、うん、
本当のイクメンは言い訳しなそうだけどね。
しなさそう。えでも実際に本当のイクメンって近くで見たことあります？もう 100% っていうぐらいやってくれるみたいな。
うーん、うちのね妹の旦那、
はい、
イクメン 100% ではないけど共働きなんだよね。
はいはいはい。
でうちの妹看護師なんだよ。
あ、そうなんですね。
そうで、まあ旦那さんは普通の会社員なんだけど、
はい、
まあなんだろう、50-50な感じはすごい見えるね。だから私はその妹の旦那のこと好き、その人として好きよ。なんていうんだろう、はいはいはいはい、この人は誠実だなって思うね。
なるほど。
なんか泣いててもすぐに抱っこしに行ったりとかするし、なんだろう、
うんうん、
まあなんか男性とかって行かないイメージあるじゃん、泣いてても。
まあ、ママが確かにありますね、ママの方がいいじゃんっていう感じなんですね。そう、
俺行ったってどうせ泣き止まないしとか分かんないけど、うん、ただめんどくさいだけでしょって思うんだけど、
うんうん
う
ん、
そういうのがないね。
へえ、うん、なるほどね。それはかなりいいパパですね。
そうそうそう、だから見ててなんか一切不快に思わないのよ、
うん、
2番目の妹の旦那は。
うんうんうんうん、
一番下の妹の旦那はなんかちょっとまあうんって感じ。うん、そうそうなの。
今の運になんかいろんな運が詰まった、思いが詰まった運でした、ね、
かなり、うん、まあ、これ話が長くなるから端折るけど。だよね。
なんか
だからね、そういう人もいるよ
ね。ね、あの子供嫌いとかもあるだろうし、
あるね、あるね。
自分の子供っていう風に認知してるかどうかっていうのもあるかなって
逆、ね、
思いました。うん。
比較ね。
そうですね。なんか本当生物学的にこの子だったら自分が死んでも愛す、うん、
はいはいはいはい、
そのもう全てを捧げたいって思うか思わないかも結構違いありますよね。
あると思う。
うん、
まあ、そもそもだよね。でも本当それもそもそもだよ。子供好き嫌い、好きじゃない、好き嫌い、自分本位、自分本位じゃないとかさ、
確かにな
んかこう性格じゃん、もう
それは絶対ありますよね、
うん、ある。
まあそこら辺な。でもだったら子供作んないって話もありますけどね。
そうなのよ。でもそれが それを理解している人が多いから、うん、子供持たない人増えたんじゃないの。
いや、それもあるかもしれないですね。
うん、
うん、根本的に子供が好きじゃないって人は増えてるかもしれないですね。
そうそうそうそう、そう、う
ん、今まではそれを言ったら変な人に見られてたけど、
そうだね、
今はもう当たり前だから。
そうね、今全然公言できるからね、
うん、そうですよね、普通に言ってても、うん、そうなんだみたいな感じです
も
んね。
私もだって別に好きじゃないもん。
うん、確かに私も好きじゃないですもん。
そう、うん、うちらねちょっと尖ってる方なんだ
そうですね、めっちゃトゲトゲなんで
うちらトゲトゲなんでそうなのよ。なんて言うんですか、なんかそんななんかもう仏みたいなこと言えないし。
確かに、
なんか子供好きってなんか嘘つけないわ私。
そうっすね、
だって好きじゃないんだもん。
確かに、うん、まあね、なんかこう本当に好きな人からしたらなんでとかってなるんだろうけど、それは性格的なもんですもんね、しょうがない。
そうだね、
うん、うん、そうですね。いや、本当根深いちょっとトークテーマだったんですけど、なんかこんな感じで今後もいくつかニュースを探してきまして、はい、ちょっと2人で議論をねできればと思っております。で、
いいです
ね、また別でそのポッドキャストの中の概要欄にはお悩み相談こちらといったリンクもご用意してますので、はい、そちらからお悩み相談をね、はい、ぜひ送りいただけると嬉しいです。
はい、
ということで本日はここまでです。また次回お会いしましょう。さよなら。
さよなら。